藤沢市旭町一番地の1にある藤沢市役所。ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて、現在所属されている課での業務や、これまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技、趣味など、酸いも甘いも噛み締めたそれぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。今月はこれまでに多くの職員の方をサポーターとしてご紹介いただいた広報課の方々をお一人ずつお迎えしてお話を伺っていきます。今回は広報課の市川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこれまではサポーターという立場でこちらのスタジオにお越しいただいていたわけですが、今回はしっかりとお話を聞かれる立場になられたわけですけれども、はい、今の気持ちはどんな感じですか？
まずね、普段と違う席に座ってるってこと自体がね、
そうですね。
斉藤さんの正面にこう座ってるわけなんですよ、はい。ちょっとなんかこれが照れくさいです。
そうですよね。今日はね、しっかりとお話伺っていきたいなというふうに思っております。
お願いします。
はい。それでは、市川さんのこれまでの在籍課について教えていただけますでしょうか。
はい。私はですね、1986年、はい、昭和61年の5月に、一番最初に市役所に入った時に行ったところがですね、青少年課の少年の森というところに行きました、はい、でそこを皮切りにですね、その次が、市民自治部の市民窓口センター、
はい、
でその次が、社会教育部の湘南大場公民館で、その次が、市民自治部の広報課、
はい、
でその後が、障害学習部の障害学習課、
はい、
でその後もまた障害学習部の、今度は藤沢公民館、
はい、
そして、その後にまたですね、2回目なんですけれども、
はい、
子ども青少年部の青少年課、
はい、
そしてこれもまた2回目なんですけれども、はい、市長室の広報課ということで、現在ですね、メディア担当というところで、ケーブルテレビとかですね、今回今出ている FM ラジオとかホームページ、Facebook などですね、さまざまなメディアを使った広報活動をやっている担当で今仕事をしています。
はい、広報課は2回目ということなんですが、
ね、はい
はい、前回はメディア関係ではなかったんですか？
あの前回はですね、広報藤沢を作っている担当に属してました。
はい、じゃあ同じ広報課でも今手掛けてらっしゃるお仕事というのはちょっとやっぱ違いますよね。
だいぶ違いますね。
はい、はい、さあそんな市川さん、本当にたくさんの課の経験もおありなわけですけれども、はい、これまで大変だったなと思うようなことってどんなことが挙げられますでしょうか？
そうですね、大変だったというかですね、ある意味やりがいもあったんですけれども、
はい、
一番最初のですね、少年の森の時なんですけれども、はいはい、まず事例をもらった時に、
はい、
少年の森ということ自体僕知らなかったんですね、で人に話を聞くとキャンプ場だよっていう話を聞きまして、
はい、
まずそれにびっくりした覚えがあります。ここの少年の森はですね、夏は本当にキャンプ場になりまして、
はい、
まあ、市民がですね、まあ、手軽にキャンプをしに来るところなんですけれども、
はい、
まあ、キャンプ場ですから当然、そこで寝泊まりをするわけです、
はい、
職員の私はですね、まあ、アルバイトの若い学生なんかと一緒に寝泊まりをしながら、
はい、
最長で大体いつもですね5泊6日をして、
はい、
で2日とか3日休んで、
はい、
でまた5泊とか、
はい、
4泊とか、
はい、
っていうローテーションをですね、
はい、
夏の夏休み期間中ずっとやってたんですね。
ちょっとこう市の職員の方のお仕事の中でもだいぶこう、うん、稀な勤務体系になっているかなという感じですかね。
そうですね、まさにキャンプ場のお兄さんってあるじゃないですか、
はい、
あれをね、僕はその市役所に入ってすぐ、
はい、
22、3の頃ですけども、やってました。
はい、それまでに何かこうキャンプ場でそういったこうお子さんたちと触れ合うようなご経験というのはおありになったんですか？
は、ね、なかったです。
じゃあ最初は結構戸惑うことも多かったですか？う
ん、ただもともとはね、僕、学校の先生になれなかったんですよ。
ああ、そうですか。
なので、まあそういうところもあったからとは思うんですけれども、体力的には5泊6日って結構きついんですよ。
はい。
ですけれども、すごく楽しかった思い出があります。
はい。で、そういったことももちろん楽しかったとは思いますけれども、うん、それ以外でも、こう、やりがいを感じたようなこととか、楽しかったことなどあれば教えていただけますか？
はい。ちょうど障害学習課、に行った時にですね、ラジオでも放送通信学科なんかやってると思うんですけども、
はい、
まあ、あれをやっているですね、障害学習大学の立ち上げにですね、
はい、
ちょうど携われて、
はい、
本当にこれはですね、まあ、障害学習って今までは藤沢市では公民館なんかを中心に社会教育っていうのをやってきたんですけども、
はい、
新しい障害学習の形を作ろうということで、
はい、
障害学習大学を立ち上げたんですけれども、
はい、
という意味で 本当にゼロからのスタートだったので、はい、みんなで、そこのスタッフみんなでですね、新しい障害学習を作っていこうというですね、そういうやりがいを持って、この業務に挑戦した覚えがあります。
はいはい、はい。実際、障害学習家の方をご紹介いただいたこともね、ありましたけれども。
そうですね。
だいぶ、社会教育については熱心に考えていらっしゃるということも、はい、きっとね、ラジオをお聞きの皆さんには伝わったのかな、というふうに思いますが、はい、そういったところでは、やはり、市民の方の反応っていうのは、分かられるんじゃないかなと思いますが。
そうですね。社会教育とか障害学習って、本当に市民からのその、反応がダイレクトに伝わってくるんですね。で、障害学習っていうのは、それこそ乳幼児から高齢者までですね、はい、幅広い市民の方の障害学習をですね、サポートできるという意味では、本当にやりがいのある仕事だったなというふうに思ってます。
はい。そんな市川さんに今回はお越しいただいているわけですけれども、今回も皆さんと同様に市川さんにはマイフェイバレットソングをお持ちいただいています。まずはどうしてこの曲を選んだのか、理由から教えていただけますでしょうか。
はい。まあ僕も今では、ちょうど50になってしまいました、
はい、
で僕もですね、まあ、当然のように10代とか20代前半の頃があったんですけれども、
はい、
まあ、その頃って、まあ、みんなそうなのかもしれませんけれども、すごくその理想主義というか、はい、理想がすごく高くって、で、まあ、ある意味青臭いところもあると思うんですけれども、はい、まあ、その頃僕も結構感受性が強くって、
はい、
で意外に繊細だったんですよ、
はい、
で、その時に、まあ、このアーティストはですね、その繊細な僕にですね、スッとこう入ってきて、
はい、
で、それからはもう今でもずっと聴き続けている。
はい。
こんなアーティストなんですけれども、
はい、
アーティストはジャクソン・ブラウンという人なんですけれども、
はい、
この方はですね、まあ、特に1970年代ですね、そのシンプルですごくみずみずしい音楽でですね、はい、多くのファンを虜にしたアーティストなんですけれども、歌詞の内容がですね、なんかこう深くこう絶望しながらもすごく未来に対して楽観的な歌詞というんですかね、
はい、
一見暗いんだけども、でもこう明るい希望が持てるような歌詞の内容がそこに惹かれまして、聞き出してからもう30年以上経つと思うんですけれども、はい、まあ、その頃歌っていたその明るい未来というのが果たして今聞き直してみるとどうなってるのかなと思うんですけれども、はい、だからこそ、その明るい未来がまだ来てないからこそ、今もこのジャクソン・ブラウンはですね、今でも歌い続けているというか、で、彼が日本に来れば僕も必ずライブを見に行くような、そんなアーティストです。
はい、そんな思い出の強いアーティストということになると思います。それでは曲紹介をお願いいたします。
はい、ジャクソン・ブラウンで、ファウンテン・オブ・サロー、悲しみの泉です。